では、次ですね。達成欲を意識し、次の願望を共有するという顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたは今商品を売られていると思うんですが、まあ、できればそのお客さんに次の商品を買ってもらって、末永くお付き合いしたいと思わないですか？で、まあ思いますよね。で、そうじゃない限り、ずっと新規客を追って、新規がいなかったら、また広告費をかけて次、みたいな感じの、焼き畑農業的なビジネスになっていくんですね。ただ、ビジネスっていうのは大きく主語で、既存客さんのボリュームを大きくしていかないといけないっていうことですね。それが基軸になるんですよ。で、先ほどの章も言いましたけども、感覚的には、新規3、既存7、っていうのがちょうどいいバランスですね。ただ、どうしても既存のお客さんっていうのは一定数で離脱していってしまうんですね。で、なんでかというと、まあ、例えば飲食店の倒産原因で一番多いのが何だと思いますか？実はですね、忘れるっていうのが一番多いんですね。で、なんで倒産するのかというと、味悪かったのかなとか、接客悪かったのかなと思っちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、一番の倒産原因は忘れるっていうことですね。だから忘れられないように電話したりとか手紙送るだけで結構繁盛するんですね。ただ、そういうことをやったとしてもお客さんってどうしても流出しちゃうんですよ。で、なぜかというと次に卒業するっていうのもあるんですね。例えば、まあ子供の製品売ってたら子供が成長してたらなくなっちゃいますよね。そしたら自然的に商品っていらないですよね。これが2番目の要因。で、3番目の商品では引っ越しするっていう、まあ物理的な問題ですね。例えばネットだったら問題ないんですが、店舗型だったらそこに行かなきゃいけない。そうすると引っ越しちゃったら必然的に使えないですよね。だこういったら忘れるとか、卒業するとか、引っ越しするのような要因があるんですね。で、これは法人ビジネスでも同じですし、あれ、何年やってる人だったかなっていうのもそうだし、まあ、卒業、まあ、商品を使って、じゃあ次に行きますっていうのもそうだし、他社に行く、競合他社に流れるとか、なんか予算の関係とか、まあ、いろんなものがあるんですね。で、それって繋ぎ止めておくっていうのはどうしてもできないんです。なので、さっきの3と7っていう数字、新規3、既存7っていう構成ですね。なので、その流出も考えて、常に補う、その3っていうのを入れていくっていうことを、ちゃんとやっていかないといけないよっていうことですね。そうすると、流出分を防げるっていう考え方なんですよ。で、結局、いいサービスをして、ずっと付き合いたいっていうのは分かるんですが、まあ、今みたいな要因があるので、この新規と既存のバランスっていうのは取っておかないといけないんですね。で、ただその上で、この既存客さんをどういうふうにしたら長く付き合ってもらえて、ビジネスが安定して、集客がうまくいかないっていう時でも安定するか。で、どういう意識を持って取り組んではいけないかというところと、実はですね、そう、ポイントがあって、達成欲を意識するっていうことなんですね。で、結局、お客様っていうのは商品を買ってるわけではなくて、願望を叶えるために商品を使ってくれてるんですね。なので、そしたらその願望をより良くするものであれば、違う商品を当て込んでもいいですね。例えば、ダイエットっていうので自分の商品を使ってくれたら、そのダイエットで痩せたとしたら、まあ、終わり。で、例えばそこからですね、もっと肌をきれいにするとか、可愛い洋服を提案するとか、そう、次の願望っていうのはあるんですね。痩せたら次何が欲しいかみたいな。で、結局、まあお客さんっていうのはダイエットをしたいわけじゃなくて、そもそもの願望っていうのは、例えば女性だったら、彼氏に可愛いねって言われたいとか、注目を浴びたいっていう願望があるんですね。で、それのためにダイエットっていう選択肢を一つ用意して、ただ、その答えを用意して、こうダイエットに取り組んでるんですが、こう願望っていうのをぶらさない。で、自分も常にフォーカスしていて、手に差し伸べてあげるっていうことですね。で、そうすると、ダイエットだけにこだわる必要はないんですね。そうすることによって、次、達成欲っていうのが出てくるので、例えば、身近な例でわかりやすく説明すると、まあ、多くの方、結婚してる方っていらっしゃるじゃないですか。で、結婚したっていう人に対して、お相手探しやりましょうかってアプローチされても断りますよね。必要ないですよね。で、結婚した、できたってなった瞬間に次の欲出ますよね。例えば、子供が欲しいとか、家が欲しいとか、そういう願望って出ましたよね。で、例えば、今、一人目の子供生まれるんですよね。そしたらまた次の願望って生まれるんですよ。二人目が欲しいかもしれないし。で、そうした、達成したって言った瞬間に、次のものっていうのが生まれるのが、この達成欲ですね。ただ、販売者っていうのは、この商品に固執してしまうと、その商品だけにフォーカスしてるので、ずっと結婚した人に、私の商品最高だから、お相手探しますよ。 お相手さんがしますよって言っちゃうんですね。お客さんの願望を無視するんですね。で、そうすると、その人からは反応されないんですよね。なんでかというと、そういう人はもうお相手もいて、結婚もしてるからなんですね。なので、常に商品だけじゃなくて、相手の願望っていうところを意識して、それを共有してあげるっていうところですね。この共有っていうのが非常にポイントなんです。なんでかというと、1年前と同じ願望とか、同じ悩みっていう人って、あなたもそうだと思うんですけども、1年前とどうですか？今の悩み。違いますよね。常に、リアルタイムで変わっていくんですよね。例えば今電話が鳴って、その電話に出ることによって悩みが変わったりしたら願望も変わるんですよ。で、それだけ、例えば社長っていうのは、感情とか状況で左右されて、いろんな悩みとか願望って常に変わっていくんですね。なので、それを変わるっていうことを前提にしておかないと、商品だけに固執して自分だけが取り残されて、で、昔は売れたのに今売れないっていう人がいっぱい出てくるんですね。で、そういう人は商品に固執したばっかりにお客さんの願望を無視しちゃったわけですね。なので、今後ずっと長くビジネスをやっていきたいということであれば、お客さんの願望にフォーカスしていくっていうのが一つのポイントですね。ただここで忘れていけないのが、長い付き合いになればなるほど、緊張感を持つっていう必要があるんですね。例えば、先ほど例で言うと、まあ、奥さんというと結婚された、旦那さんと結婚された方っていらっしゃると思うんですね。で、そういう時って、まあ、あなたもそうだと思うんですが、付き合った当初の接し方と、その結婚後の接し方って全く違ってませんか？で、おそらく雑になっていますよね。で、昔はそうじゃなかったはずですよね。常に相手のことを考えて、まあ、食事に行くしても、あ、嫌いもないかなとか、あ、メールを送るにしても、あ、今どういう感じだろうとか、機嫌悪くないかなとか、ちょっと絵文字を使ってみようとか考えてますよね。で、これが結婚して慣れてくればなるほど、どんどんどんどん雑になってきますよね。あ、まあ、とりあえずもうファミレスでいいじゃんとか、あ、じゃあ、スタンプ1個ポン押しとこうみたいな、そういう感じになって雑になってきますよね。で、さらにお子さんができれば、フォーカスがお子さんの方に優先的になって、そのパートナーを結構、まあ、おざなりにするっていう方。になってしまうんですね。で、そうすると、当初感じなかった寂しさっていうのが、そのパートナーにも生まれてしまうんですね。で、これ、独立起業する人に多いのでお話しするんですが、家族に反対されて、独立起業できないっていう人が結構いるんですね。で、これ、冷静に考えてもらいたいんですが、一番身近な家族を口説けない人が、お客さんって口説くことってできないと思うんですね。要は自分のやりたいこととか思いとか熱意が伝わらなかったお客さんには伝わらないですよね。ただ、その家族って言っても一番身近な存在で失敗してほしいから反対してるわけじゃないですね。で、なんで反対するかというと、寂しいから反対するんですね。まあ逆に成功してお金持ちになったら自分だけは取り残されるんじゃないかっていう心配もあるんですよ。そうじゃなくて、まず自分が稼いで、常にケアして寂しい思いをさせないっていうのがポイントですね。例えばお金の面で心配であれば、それだけ貯金を作っておくとか、まあ、いきなり独立企業じゃなくて、まあ、副業から始めて、まあ、これだけ稼げるようになった。だから本業して頑張るねっていうふうに見せていくっていうことですね。だから、何がストップになってるのかっていうのを、まず根源を見てあげるっていう必要があるんですね。これはお客様でも家族でも同じですね。結局、悩みとか痛みとかフラストレーションっていうのはそれぞれ違うんですよ。ただ、商品を売っていくっていうことは、それを共通化して、解決策として提案していくっていうことをしなきゃいけないんですね。その時に慣れて雑に対応してたら、もう緊張感もなくなって、そしたら共通点も発見できなくなって、まあ、どんどんどんどんこう広げれなくて、なあなあになっていくっていうことですね。なので、そのお客様と飲みに行ったりとかってする場合でも、どうしてもその緊張感を持って接するっていう、それが実は長く付き合っていく秘訣だったりするんですね。なので、お互いパートナーでどんどんどんどん長く付き合っていくって、ね、だった場合、まあ、お互い常に成長して、緊張感っていう、なんか、この人、なんか彼氏、彼女とか付き合っちゃうんじゃないかみたいな。じゃあ自分も綺麗にしとこうとか、かっこよくしとこうみたいな。そういう形で、常にこう緊張感っていうのはすごく大事なんですね。なので、こういった感覚で、例えばあなたのパートナーさんだったり、お客さんの願望とか達成欲っていうことを意識してますかね。で、それをしておかないと、今良かったとしても、長い関係には繋がっていかない。で、ビジネスっていうのは一時的に稼げてもいいってわけじゃないんですね。それがやはり1年、3年、5年、10年、30年続いていって、まあできれば、まあ理想かもしれないですけど、子供の代にも引き継いでっていうのが、まあ理想、まあ一般的なそうじゃないですか。 ただ、独立企業っていうのは誰しもできないんですね。ただ、なんでかっていうと、一台で立ち上げる。それで成功する。やっぱ難しくて厳しいんですよ。会社を立ち上げて、形を作って、あなたは今やってらっしゃると思うんですけども、で、そこにビジネスっていうのを、こう、くっつけて、続けていくっていうのはすごい難しいんですよね。ただ、その場合は、こう、出口っていうのはすごく意識して、出口、どういう場合を出口戦略を意識してやっていくかっていうのは大事なんですけども、結局、やはり成功させたいっていうことであれば、自分のことを応援してくれる人をどれだけ周りに置くかっていうのがポイントなんですね。要は、独立企業っていうのは、自分だけの熱い思いじゃ成功できないんです。そうじゃなくて、家族含めてですね、周りに自分の成功を応援してくれる人がどれだけいるかっていうのが実は成功する秘訣になってくるんですね。なのでそのためにも今言ったようなお客様だったりとかパートナーっていうのをできるだけ大切にしてないがしろにせずに長い付き合いができるように緊張感を常に持っておくっていうのが大事ですね。なのでぜひですね、この長い付き合いっていうのを意識してやっていくとビジネスっていうのは安定していきますので、この達成欲っていうのを意識して次の願望を相手と共有する。これはパートナーであっても、お客様であっても変わらないです。なので、これで終わりってことはないというところでビジネスを設計していってっていう考え方を持ってやってみてください。では、ありがとうございました。